はようございます、ルミです。今日も、お聞きいただきましてありがとうございます。また朝の通勤というか職場に行くまでの歩きの時間にお話ししていきますけども、ちょっと周りの音がうるさくて申し訳ありません。私の収録は何かと静かな場所で話さないというのが結構もう主流になってきていますけども、まあ、これも、まあ、私の自我の作り方ですね。ここでお話しするという、まあ、私のですね、この収録を聞いていただいている方、ね、いらっしゃると思いますけども、これがもう私の、一つの自分の自己表現の一つなんですよね。で、今日学んだこと一つ朝、これはですね、全部シェアをねするということはしないですけども、その一部をね私の言葉でシェアするということは了承を得ているものと理解してますのでお伝えしますけども、発信者、こういう SNS とか、音声発信もそうですけど、インスタとかツイッターとか、ツイッターじゃないですね、今ね X とかいろいろありますけども、 Facebook、ここで発信する方たちね、私が今ね、この方に支持するっていうふうに思ってるところは、その売り上げ、その、なんだろう、ビジネスをするためにとか、自分がやりたいことをする、やりたいことっていうか、まあ、それで例えばね収入を得るとかいうこともそうですけども、大体まあ SNS って結構ほぼそういうのも多いと思いますが、やっぱり自分がこういうものでお金得たいと もので得られたらすごく幸せだと思います。で、それの観点、感性というのは、自分はまあこの部分でお金が稼げれば十分だと思う方なのか、これがまあライスワークの方ですよね、雇われているというような状態で、ライフワークの方が、その好きなことでお金を稼ぐ、まあ、絵画とか、あとは何でしょうね、他にもあるかな、その、なんかプラモデルを売るとか、まあ、コレクターになってたのがそれが販売になるとか、まあ、いろんなことがあると思います。他にもいろいろあるかな、その技術的なものじゃなくても他にもあると思いますけども、で、その他に、まあ、ライトワーカー、ライトワークというね働き方ある。で、ライトワーカーって、ライトワークって特別なねスピリチュアルな力がある人だけのことを言っているわけではなくて、生き方、あり方そのものが誰かの力になるという、そういう働き方なんですね。で、それ自分のがそんな力があるんだっていうおごり高ぶるとかそういう話ではなくて、自分が苦しんだからこそ、自分がこういうふうに思ったり不安だったりとか悲しかったりとか楽しかったりとか怒ったりとか感動したりとかすることがある、自分がその体験をして、自分がその体験をしたからこそ生きているとか、自分の人生をこの生き方をしたいと強く主流に思うところからそれを発信したいという、そういうものが、まあ、私の解釈としてはライトワーカー、まあ、ライトワークに値すると思ってます。で、そういうものを発信することによって誰かがそれを見て元気になったりとか、あとは自分の人生にそれを生かしたいとか、話を聞いてみたいとか話をしてみたいとか、自分の中にその不足だったものをプラスするためにそれを取り入れたいから、その人の商品を買うということになると思うんですね。その表現していることを、まあ、もし販売しているとすれば、でもそれはすごく、それで私すごくいいことだと思いまして、何かとやっぱり、その自分の在り方、生き方を伝えていきたいという人たちは、まあ、ライトワーカーに値するわけです。だからそれはいろんなところでいろんな場所でいると思います。医療従事者の中にもいるかもしれません。ただの人助けとかそういうものではない分類ですね、そこは。で、それは、ね、やっぱりね、自分がすごく苦しんだからこそとかあるんですけど、ライトワーカーの特徴っていうのがあるんですよね。それを学びました。あ、なるほどっていうところがすごくあって、やっぱり自分じゃなくて他人を優先しがちとか、自分の感情より他人の感情を優先しがちとか、あとは感動しやすいとか、 あと熱しやすく冷めやすい、熱しやすく冷めやすいっていうのはあることに関してはすごく感動的に、まあ、感情的に泣いたりとか心を震えるんだけど、その、が終わった後にはちょっと本当に落ち着いて何事もなかったようになるみたいな、そんなね、そのとにかく、まあ、感動屋さんなんですよね、うん。で、まあ、そんな話を聞いてたら、あ、すごく思い当たることがいっぱいあると思って、これを聞いてる方もね、あ、思い当たるなって思うことあると思います。まだまだそういういろんな特徴があるんですけども、で、なんかライトワーカーとして生きなさいとか、ライトワーカーとしてでどんどんどのこのってみたいな、そういう言葉を私よく見ることがあったんで、それはなんかね、演じるナンバーといってゾロ目から出てくることが多いんですけど、ゾロ目から出てくる演じるナンバーってのはもうスピリチュアルかなっていう分類になっちゃってたんですけど、いや、そうじゃないってことが分かったんですね。まあ、現実的にライトワーカーっていう仕事があるっていうことです。スピリチュアル的な話ではなくて、で、そう思いながら、その話を、聞いてたというか、見てたんですけども、発信者、そういう発信者ね、私みたいにこう SNS 音声で発信してる人たちは、ライトワーカーの人たちは発信者っていうのは表現者であれという話なんです。とにかく自分の在り方、生き方を表現していく、そこで何が生まれるのかって話なんですけど、あ、この人の何かその光、それがライトですね。光が自分、あ、その誰かのにとっての、なんだろうな、道しるべだったりとか、その照らしてくれるものだったりとか、希望だったりとか、前に進めるものだったりするということなんです。で、私だって誰かがライトワーカーだったりするんですね。ライトワーカーの方がいるんです。それが自分にとって信頼する友達だったりもするし、こういう教えてくれる人、表現者、講座の方だったりするし、こういう先生だったりするし、まあ、メンターだったりするわけですよね、誰かの。で、そこは何が一番そのライトワーカー、その方からもらえるものかって言ったら、やっぱり自分の心が震えるとか納得するとか安心するとか、そうだよねっていうふうに思う瞬間だと思うんです。で、まあ、私がここでなんかね、お話しするっていうタイミングを作ってるのは、ただやっぱり直近のものを見ていたから、それを伝えてるっていうことが、まあ、ほぼ大きいんですけども、多いんですけども、その見たものをね、今すぐこうお伝えしてるっていう中には、やっぱり自分の中でもう一度それを確認したい、どういう生き方がいいのかなと、どういうものなのかなと、ずっとモヤモヤして悶々としていて、これって何なんだろう、私って自分にこういう考えて合ってるんだろうかってすごい思うとこいっぱいありましたけども、あ、そういう生き方、考え方で進むでいいんだ、進んでいいんだ、あ、つまりそれって自分がね、こうありたいっていう、そういうことなんですよ。こうありたい、それは、なんていうのかな、まあ、子供たちとかねにもそうですし、親にもそうですけど、まあ、こうありたいという思いですよ。でもそれが、まあ、合致しない相手もいるわけですよね。合致しない人、分かんない人、まあ、それは人たちにとっては必要ないので、必要なくていいわけなんですけど、合致しない人、なんかね、まだここすごくねテーマだと思います。私めちゃくちゃテーマであって、で、全員をね、全員そういう風に照らすことはできない、私の考え方、生き方とかで、私が照らすんだっていう、めちゃくちゃおごりたがるった考えも特にないですけども、でも何かの力になってるっていうことはすごくね、ある、自分でも分かってるんですよ。それはやっぱり子供からの言葉だったり、友達からの言葉だったり、あとはね、カウンセリングをした時のクラントさんからの言葉だったり、あとは薬局でのその患者さんの言葉だったりするわけです。みんな どこかしら何かで不安を持っているわけですから、不安を感じているわけですから、それに関してはね、 私も感じ取ってます。自分の感じてる不安もある。あ、だからそのカウンセラーとかね、そのなんだっけな、セラピストが不安になっちゃいけないのかって言ったら、そんなことないですよ。そういうことも経験してるから、弱い人の、弱い人って言おかしいけど、その気持ちが、不安になった人の気持ちが分かるわけです。まあ、弱い人っていう表現ちょっと間違ってますね。それを弱さとは私は表現したくない。自分がね弱いなって思っちゃったことがあったから弱いって言ってますけど、そういう表現はね値しないと私は思ってます。そういう人こそが人として、まあ言い方がこれ良くないとは思いますけど、強くなれるというか成長していく、いけると思います。それはね、全部顔の表現とか佇まいとか生き方とか言葉に全部現れる。誰かを傷つけるような言葉をね使う、なんでそういう言葉を使うのか。本当に私はね、親にもそう、親からもそうですけど、家族からそういう言葉をかけられるっていうことを経験してるんで、すごく辛いですね。だから前回と前々回と伝えているような抱きしめられてこなかったっていう感覚、母親からね、それはすごく持ってる。どっかでやっぱり私はなんかそういう自分で欠けてる自分を感じておってます。はい、ということで最後までお聞きいただきましてありがとうございます。皆様、今日は天気がすごく、こちらは関東はいいんですけども、皆様の地域はいかがでしょうか。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。気をつけて今日も素敵ないい一日をお過ごしください。ルミでした。